裁きの日というのは、なんだか怖いイメージが、あります。何か、悪いことをしてきたならば、罰を受けるんではないか。まあ、ちょうど今、統一教会問題が、まあ、解散請求命令という問題に、まあ、直面していると、まあ、連日テレビ、動画などで配信されています。まあ、裁きの日と、まあ、ある意味言えるのかもしれません。まあ、今日は裁きの日という、説教題です。私は、まあ、小さい頃、まあ、人は死ぬと天国かあるいは地獄に行くものと、まあ、思っていました。地獄には怖い、まあ、閻魔様がいて、針千本飲まされたり、まあ、いろいろな苦しみ、まあ、そういう絵本も小さい頃は見ていました。まあ、しかし、10代とか大人になっていくと、聖書には、ハルマゲドンという言葉があって、その日が人類最後の日になるという人たちがいました。まあ、そういうハルマゲドンという映画も昔あったのです。あるいは、滅亡の日というと、ノストラダムスの大予言というものがあり、2000年だったか、そのぐらいの年になると、世界滅亡の日、怖い大王がやってくるという、まあ、いう人たちもいたのです。まあ、宗教の中には、救いというのが、まあ、言われています。そしてその救いといっても、終末の日、裁きの日という救いを言う宗教は、まあ、多くあります。終末の裁きの日が近いから、それに備えて神を信じて生きていきましょうという、まあ、宗教も多くあります。まあ、激動の時代に生きていると、そういう話はとても魅力的に聞こえてきます。私たちの人生は苦難があまりにも多く、希望をなくしてしまいがちにもなりますが、裁きの日、神による裁きの日とは、日が一つの解決策だと、まあ、考える人たちも、まあ、出るのです。まあ、今、現在、裁きの日、世界が終わる日がいついつ来るのだ。まあ、切実に考える人は、20世紀の頃よりも、まあ、若干少なくなっているのかなというふうに、思います。まあ、しかしイエスは福音書を見てみると1世紀の時代に弟子たちに人々に再臨の日、裁きの日が来るからそれに備えて行きなさいと言っていたのです。裁きの日という、まあ、今日は説教題です。まあ、とても怖い、文字、イメージをしてしまいますが、私たち今生きているものに何を言って教えんとしているのかを見ていきたいと思います。今日の箇所でファリサイ派の人々がイエスに神の国はいつ来るのかとまあ、言っています。神の国、まあ、私たちは、まあ、そういうことは日本人はあまり多くは考えません。 しかし当時の時代は神の国というと、まあ、みんなユダヤ人が待っていたものであります、まあ、イエスの少し前に洗礼者ヨハネという人が公に人々の前に出てきました。彼は、まあ、洗礼というのを悔い改めのものを教えましたが、その際悔い改めなさい、神の国は近づいたと、神の国と、まあ、言っていたのです。で、後に出てきたイエスも悔い改めて、福音を信じなさい、神の国は近づいたと、まあ、伝道して行かれました。それを聞いてユダヤ人たちはついに来たかと思ったのでありました、まあ、ユダヤ人というのは、まあ、今でも時々ニュースなどで、まあ、話題になる人たちです。まあ、優秀な民族とかノーベル賞の何割はユダヤ人が占めているとか、いろいろ今も、まあ、話題になる民族ですが、当時の民族はもうバビロン捕囚というのを昔経験して、まあ、帰って国土に帰ってきてもいろいろな世界強国に支配され続けられっぱなしでして、イエスが来られた1世紀はローマに支配されている中であったのです。そういう中、自分たちの救い主が来て都エルサレムで神の国を建ててくださり、ローマから解放してくれる神の国というのを待っていたのであります。しかしその後の歴史、私たちも知るように、そういう形の神の国、救い主はユダヤには現れなかったのです。しかしイエスが十字架にかかって死んでくださった、この方こそ私のために神の国を建ててくださった救い主なんですよ、というキリスト教が誕生していったのです。まあ、ファリサイ派は神の国というのを、まあ、すぐイメージしていましたけども、イエスが教えた神の国は違っていたのでした。まあ、そういう背景で今日の箇所、ファリサイ派とイエスのやり取りを理解するのです。ファリサイ派は神の国というのはユダヤ人先民だけの国だ、でその中でも律法を大切にしている人がその国で高い位につけるんだと思っていたのです。しかしイエスは、来る神の国について言われています。言われます。20節と21節、神の国は見える形では来ない、ここにある、あそこにあると言えるものでもない、実に神の国はあなた方の間にあるのだと、まあ、言われたのです。ユダヤ人は神の国はダビデの時に起こった国のようにここにある、そこにあると観察できるようなものと思っていました。しかしイエスはそうではない、あなた方の間にあると、まあ、深いことを言われたのです。イエスこそが神の国の王である、代表であり、その私が今あなた方の前にいるのですという言葉だったのです。まあ、神様は創造主であられます。 非造物、作られたものではありませんが、作られたもの、人間、イエスを通してご自身を表して、まあ、示され、それを通し神の国を建てられたのでした。イエスが王として地上に来られ、国を建ててくださるのですが、その日というのは、私たちの今生きている時代もまだ起こっていません。これから起こる再臨の日、または裁きの日となります。なので、イエスがはじめ人としても来られた初臨と、これから来る再臨の日までの長い間が今もずっと続けられているのです。イエス初臨の時は、神はマリアという女性を通してイエスを遣わし、で、イエスは33歳頃に十字架にかかられ、死なれた、3日目に復活されて、昇天され帰って行かれました。またイエスが地上に来る、王として来る再臨の日は、すべての人がわかるような形、それにひれ伏すような形で、イエスが王として天から天使などと共に来られ、神の国を建てられるのです。今の私たちは、一世紀に起きた初臨と、これから起こる再臨までの中間期、言ってみれば、教会時代を生きています。再臨の日、イエスが来られる日、稲妻のように誰の目にも見える形で起こるのだということを24節は言っています。稲妻がひらめいて大空の端から端へと輝くように人の子もその日に現れるからである。まあ、稲妻が起こると、まあ、すべての人というか、がわかるということを言っています。ファリサイ派は、神の国は見える形、限定的なものと思っていましたが、イエスが言う神の国は、誰もが起こる、どこにでも起こる世界的規模となるのです。しかし、その再臨の前に、起こることが25節であります。しかし、人の子はまず必ず多くの苦しみを受け、今の時代の者たちから排斥されることになっている。まず、ですから、初臨の一番の目的が、そこにあったのでした。イエスはユダヤ人から排斥され、十字架にかかり多くの苦難をまず受けねばならなかったのです。ファリサイ派は神の国は武力とか神の力による権律を考えていましたが、イエスはご自分の死、受難という形を通して神の国が建てられることを言います。イエスのその十字架の出来事から一世紀キリスト教が誕生し、今の教会時代が続いています。イエスは復活、昇天される時、 昇天時、弟子たちに神の国の福音を述べ伝えなさいと言われました。でそして聖霊降臨後、弟子たちに救われた人たちによる教会が生まれ、伝道が行われ、世界中でイエスを信じ救われる人、教会ができていったのです。今の住んでいる私たち、日本、2023年になります。キリスト教が衰退していると言われています。教会だけでなく、お寺、神社も、信者がある意味高齢化傾向になっていて、若い人が来ないとも言われています。今の時代はパソコンの動画で教会の礼拝動画を見るということもできますし、仏教などにおいても、日曜日説法というのがあるようで、そういう動画もネットで配信されているのです。教会とかお寺など、今はネットを活用して、伝道するところもあるのです。日本は八百万の神を信ずるとか、宗教心が薄いとか言われますが、決して全てそう言えるとは言えないのです。例えば新興宗教による被害者が、実際いるのです。そういうことを、テレビニュースなどで、報道しています。また宗教だけでなく、健康でいうと気候の名人とか、いろいろなことを説く人についていく人たちが、日本にいると言います。日本でのキリスト教会を思うと、見ると、高度、昭和の高度経済期段階の世代の信者たちが教会を支えてきた歴史があります。しかしそういう人たちも時の流れとともに、いなくなっていくのです。ある人の話では、日本キリスト教団は2050年頃には消滅するだろうとも言っているのです。あと日本の宣教、霊性の回復という本が数年前教団で出されました。この役員会でも、この教会の役員会で読書として、それを読んだこともある本です。そこの本にあったのは、教団は盛んな、教会が盛んだった頃と比べると、今でいう教団の東京教区と関東教区分の信者がなくなっているというのです。伝道献身者、牧師となるため進学校に行く人も少なくなり、教団は統計上衰退していくと危惧する人たちもいます。こういう教会の傾向は日本だけでなく韓国もそうだと今は言われています。韓国は以前のように若い人が教会に来なくなっている傾向があり、若者が少なくなっていると言われているそうです。宗教というのは、日本では去年安倍元首相の銃撃事件がありました。でその時の加害者の親は、 統一教会信者だということで、その影響があった背景にあったとニュースになったのです。それ以降、人々の宗教に対する見方、規制が見直されていって、今現在は統一教会に解散命令、宗教法人をなくすという手続きで弁護士などが動いているのです。統一教会などを中心に宗教問題を扱っているある弁護士ですが、1年前、テレビ、動画でもあるのですが、宗教について、このようにコメントしていました。日本は若者も含め、宗教に対するニーズはありますが、宗教法人はその人々のニーズに応えきれていません。今、教会、お寺、信者などは若者が少なく来ているのは高齢者ばかりです。今回の安倍元首相銃撃事件により、人々の宗教に対する見方はより高まっています。今、宗教法人は端境期にある。宗教が人々に安らぎを与えるものとなってほしいと、1年前、テレビで、動画でコメントしていました。日本の教会、教団もそうですが、教会を支えてきた団塊世代の信者はなくなっていきます。それらの人たちがいなくなったら、教会はどうなってしまうのだろうかと危惧する人がいるのです。それが今の日本の教会時代の、置かれている状況、そういう時代を救われた人は生きてもいるのです。しかし、その時、その時代がどうであれ、イエスが再臨される日は来ます。いつ来るかはもちろんわかりません。いきなりイエスが人々に、すべての人に見える形で神の国を建てるため、働かれる日が来るのです。再臨時の人々の様子について、イエスは26、27節で言っています。26、ノアの時代にあったようなことが、人の子が現れる時にも起こるだろう。ノアが箱舟に入るその日まで、人々は食べたり飲んだり、めとったり、嫁いだりしていたが、洪水が襲ってきて、一人残らず滅ぼしてしまったとです。創世記のノアの洪水物語があります。そこではノアとその家族は箱舟を建設していく中、同時に人々に洪水が来ますよと伝えましたが、人々は信じず、通常の生活をしていたのです。ノアが言っていたその日に備えることをしていませんでした。そういう人々の様子の中、いきなり洪水が来ました。私の再臨の時もそうであると言っています。またイエスは創世記のあるソドムとゴモラの町滅亡のことを言っています。それが28、29です。ロトの時代にも同じようなことが起こった。 人々は食べたり飲んだり買ったり売ったり植えたり建てたりしていたが、ロトがソドムから出て行ったその日に、火と硫黄が天から降ってきて、一人残らず滅ぼしてしまった。人の子が現れる日にも同じことが起こると言います。当時、不道徳な生活をしていたソドムとゴモラの町の多くの人たちは、神から使わされた預言者から悔い改めなければ滅びますと警告を受けていましたが、応じなかったので、その町は火と硫黄で滅ぼされてしまった物語です。その中で、ロトとその家族は助かったのですが、そのロトの妻は町から逃げる途上、家に残してきたものなどに執着を持ち、天使からは逃げるとき後ろを振り向いてはならないと言われていたのに、そうしな振り向いたため、潮の柱になって死んでしまったという物語です。当時のその町の人たちは、そうして滅びる日まで、いつも通りの通常の他の人と同じ生活をしていましたが、その日が突如来て、火と硫黄が降ってしまったのです。助かる見込みがあったロトの妻は未練ゆえに死んでしまいました。私の来る日も再臨の日もこれと同じですとイエスは言ったのです。イエスは、ご自分を信じ救われる人たちに再臨の日を意識して生きるように、この地上にの周囲の人と同じような生活、価値観を持ち、過度の愛着をこの世に持たないで生きていくように言っていました。続いて31、33節にこうあります。その日には、イエス再臨の日ですが、屋上にいる者は家の中に家財道具があっても、それを取り出そうとして下に降りてはならない。同じように畑にいる者も帰ってはならない。ロトの妻のことを思い出しなさい。自分の命を生かそうと努める人はそれを失い、それを失う者は帰って保つのであると、イエスが言っています。イエス再臨の日に備えるとは、恵みにより、信仰により与えられる救い、神との関係の中で、その日を意識して生きていくということです。私たちは、ノアの洪水物語、ソドムとゴモラの町の滅亡物語の人たちと同様、この世に生きて周囲の人たちの影響を受け、それと同じ考え方で生きようとし、一時的な地上のもので過ぎ去っていくものに過度な愛着を持ってしまう弱いものであります。イエスは自分の肉体の救いを求める者は魂の救いを失い、魂の救いを求める者は肉体の命をも救いますと33節で言っていたのでした。 神との関係の中で再臨の日を意識してこの世を生きていけば、あなたの魂だけでなく体も救われますよと言っていたのです。今私たちはいろいろなことに振り回されてしまう環境の中、周囲の影響を受ける中で生きざるを得ないものです。ロトの妻のように救われる人の中に入れてもらえても、周囲の人と同じような生き方、またこの世のものに執着を持ってしまう弱さが私たちの中にたくさんあります。イエスは前の箇所でこう言っています。16章13節、前の箇所ですが、どんな召使いも二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることができないと言って、まあ、ロトの妻は家に置いてきたものに執着を持っていましたが、神と富とに一緒に仕えることは本来はできないのです。まあ、同じ前のところの17章5と10節にはこうあります。人たちが私どもの信仰を増してくださいと言ったとき、第10節はあなた方も同じことだ、自分に命じられたことを皆果たしたら、私どもは取るに足りないしもべです、しなければならないことをしただけですと言いなさいとあります。救われた人はこの世の生涯弱さをずっと持ち続けますが、聖霊により信仰を与えられ、なすべきことを果たすことができるように、この世で周囲の影響を受けますが、生かされ助けられていくというのです。ですからイエスの弟子たち、また私たちもイエスが言う再臨の日に備えて生きていく希望があるのです。今の時代の私たち、また教会もそうですが、いろいろな課題、問題、弱さもありますが、神の助けによりこの初臨と再臨の間の中間である教会時代を生きていくことができます。さて、話は聖書の続きに戻りますが、その再臨の日になると、親しい人同士であったとしても、神と救われたその人の関係が大切になります。34、36節でイエスは言っています。言っておくが、その世、一つの寝室に二人の男が寝ていれば、一人は連れて行かれ、他の一人は残される。二人の女が一緒に臼を引いていれば、一人は連れて行かれ、他の一人は残される。そこで弟子たちが、主よ、それはどこで起こるのですかと言った。イエスは言われた。死体のあるところには、ハゲタカも集まるものだ。と最後はこうなっています。親しい人間同士、関係でも、再臨の日は、救われているかどうかが、まあ、神からの取り扱いが異なる要素となります。 再臨の日、裁きの日は、イエスを信じていない、救われていない人たちがいるところなら、どこにでも起こる規模、世界的な出来事となるとになります。今日は裁きの日という説教題でした。イエスはパリサイ派の人から、神の国はいつ来るのかと尋ねられて、今日のように答えました。彼らがイメージしていたのとは全く違う形の神の国が来ることを言われたのです。結局、ファリサイ派やユダヤ人の多くはイエスを救い主、神の国の王と信じませんでした。ルカはこの書を当時の異邦人の多かった教会にも書きました。教会の人たちにはまだイエスを信じて救われていない人がいました。また救われても弱さがありますから、信仰の成長にも段階がありますから、この世のものに過度の愛着を持っている人たちもいました。イエスが言う再臨の日に備えていない人たちがいたので、これを書いたのであります。イエスは今の時代の教会時代の私たちにも再臨の日、裁きの日を意識して神との関係を生きるよう進めていたのです。います。もう一度32、33節を読みます。ロトの妻のことを思い出しなさい。まあ、ロトの妻というのは当時の人々が食べたり飲んだり買ったり売ったり植えたり建てたりしていたそういう中に住みその影響を受け、家財道具などに執着を持ってしまった人ですのことを思い出しなさい。自分の命を生かそうと努める者はそれを失いそれを失う者はかえって保つのであるとです。私たちは生まれながらの罪人であり周囲の影響を受けその価値観を持って生きようとしてしまいます。この世の考え価値観いろいろなものに固執してしまい魂の健康をないがしろにしてしまいがちになりますが、神の助けによって、自分の命を失い、保つものと、ならせていただける希望があります。お祈りをします。天の父なる神様、私たちはノアの時代、ソドムとゴモラの町の人たち、ロトの妻のように、この世のいろいろなものからの影響を受け、振り回され、一時的なものに過度の愛着を持ってしまいがちなものです。が、聖霊の助けにより、イエスの初臨と再臨の間のこの教会自体、再臨の日を意識して、生きるもの、自分の命を生かそう、この世的に生かそうとするのでなく、失う、それを保つものとして生きられるよう助けてください。イエスの十字架への信仰により、私たちすべての罪が許され、その義が、関係が与えられることを覚えます。聖霊により私たちの醜い弱いいろいろな罪を示し、罪の様々な力から解放し、信仰を育んでください。聖霊によって私たちが神を礼拝する者として生き、魂の健康を与えられ、神の意図された人生、自分を歩む者となれますよう、 憐れみ、許し助けていってください。病、課題を抱えている人たち、主による癒し、平安、一番良い治療法、良いものなどを与え、心、体の重荷を減らしてください。この言い尽くせぬ祈り、願いを、感謝を、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。